エゼキエル書の福音第2回、我が民よ、私に帰れという主題で、エゼキエル書の4章から7章です。新型コロナ禍が始まって2年半が過ぎましたけれども、一番最初にこれを聞いた時ですね、新型コロナとは言わなかったんですね。ご記憶でしょうか。新型肺炎と言ったんです。そして中国の武漢が、それによって患者が出たということでですね、最初は628人で死者が17人というふうな知らせが2020年の1月24日の河北新報に載りました。第一面のトップ記事でした。その3日後に私の母が103歳で天寿を全うして昇天したんですけれども、母は一番上の姉がいる二戸というところの高齢者ホームにお世話になっていました。それで翌日二戸に行きまして、家族葬ということでみんなで送りました。で、終わってから夕方になってですね、姪の方から電話が入りまして、今仙台ではスーパーからマスクが消えた、二戸で買ってきて3日後ですよ、マスクが消えてたということでですね、二戸ならあるでしょう、あるあるということでいっぱい買ってお土産に持っていったわけなんですけれども、それが1月の28日、新型コロナウイルスという名前が出てきたのはその年の3月13日が初めてでした。そして WHO がパンデミック宣言をしたんです。世界中で12万人が感染したというので、世界保健機構が世界流行を宣言したのが3月13日。まん延防止法が出たのは、宮城県に出たのは翌年なんです。4月の2日。その頃どのぐらいの人数がかかっていたかっていうとですね、宮城県での感染者数は1日129人です。一番最近どうですか？最高記録とかって言ってですね、宮城県の最多感染者数は4567人ですよ。この前の8月20日土曜日ですね。そして国内感染は連日新記録して26万人が1日のうちに感染する。とんでもない。パンデミック収束の見通しは立っていないわけです。私たちとしてはね、本当にいつ終わるんだということで、誰でもが良い知らせを聞きたいと願っている状況ですよね。2年半経ってもまだ見通しが立たない。それからするとですよ、今日の聖書箇所はバビロン捕囚に行って5年が過ぎたんです。そして30歳のエゼキエルが預言者の証明を神様から受けたということを前回私たちは見たわけなんですけども、その時に語られた神の言葉と出来事が記されているのが今日の続きの箇所ですね。5年間の捕囚生活です。相当ひどい状況だったんだろうなということを思うんですけれども、この時でも捕囚の民は捕囚解放の良い知らせを聞きたいと心から願っていたはずです。その時に語られた主の言葉はどのようなものだったのかということを4章から見ていきたいと思うんですけれども、まず青年預言者エゼキエルに4つのシンボル的な行為予言をするようにということが神様から語られているんです。それが4章から5章にかけてあるんですけれども、シンボル的行為予言ですから、これは目に見える形での予言なんです。おかしな行動をするわけですから、ああこの男はバビロンの暑さで気が狂ったんじゃないかというふうな批判されること、嘲笑されること、覚悟、それだけじゃありません。みんなは良い知らせを聞きたいわけですよ。そうするとそういうことを突然し始めると死の危険があるわけですね。命がけのシンボル的な行為予言なんです。で、最初にしたのが4章の1節から3節で、河原による予言というふうに口語訳であります。古代の設計図は河原に描いたようです。で、その河原にエルサレムを描いて、エルサレムはこのように包囲されるというふうに人々に見えるようにその河原を見せなさいというのが河原予言なんですね。それから4節以降に、今度はエゼキエルよ、あなたは左を下にして横に寝なさい。左というのはイスラエルの地図ではですね、北に当たるんです。 はイスラエルの地図は私たちは縦に見ますけれども、向こうの人々は横に見るんですね。左側というのは北を指すんです。北イスラエルが390年間神様の御心に反した偶像崇拝をしていたんです。神様はそれに対して本当に忍耐しておられたんですね。それを象徴する390日間に横に寝なさい。次に右を下にして寝なさい。右というのは南を指すんです。40年間の廃藩の歴史を象徴する。430日間あなたはずっと寝ていなさい。これも辛いことですね。で、みんなからバカにされるわけですよ。それから三つ目の行為予言がパン焼き予言です。4章の9節から17節。これは牢状生活がいかに悲惨なものであるかということを示すためのものなんですね。11節から、あなたは大麦の菓子のようにしてこれを食べなさい。すなわち、彼らの目の前でこれを人の糞で焼かなければならない。人の糞を燃料にしてパンを焼きなさいというんですよ。これまでエゼキエルは一章冒頭からずっと黙っていました。でもこれだけは我慢ができなかったようです。で、神様に言うんですね。人糞燃料だけはご容赦くださいと神様に訴えるんですね。その結果神様は、わかった、それなら牛糞にしよう。なんだって思うわけですけど、まあ牛糞というのは、あれのうちではですね、これ建物の材料に使えたり、それから植物がありませんので燃料に使われたということで、牛糞を許すというふうな、まあそれでもってパンを焼くというわけですからね、これは大変なことですね。4つ目が、ひげと髪を剃りなさいと言うんですよ。このようなイスラエル社会でひげを剃るということ、また髪を剃るということ、これはね、大きな恥なんです。かつてダビデ王のところから使者を送った時にですね、使者が恥ずかしめられてひげも髪も剃られたというふうなことがあります。やっぱりひげ髪を剃るというのは恥なんですよ。でも神様はそのことをしなさいと言うんです。そして3分の1を焼きなさい、3分の1を剣で打ちなさい、そして残りの3分の1を風に散らしなさいと言うんです。焼く、打つ、散らす、これを神様は象徴的に意味しておられるんだなということがですね、わかります。これをしなさいとエゼキエルに神様は指示するわけです。なぜこんなにも厳しい予言をするんだろうかというふうに思います。実は理由があるんです。私たちは以前にエレミア書を学んだことがありますけれども、エゼキエルの同時代預言者がエレミアなんですね。で、エレミアはエルサレムで預言活動をしていたということを前回見ました。で、この時にですね、反バビロニア同盟の陰謀が行われていたということがエレミア書の27章に書かれているんです。反バビロニア同盟の同盟会議がエルサレムで行われていたということなんですね。でも神様がバビロニアの王ネブカデネザルをもってイスラエルを討つのは、イスラエルが偶像崇拝に陥っていたからです。ネブカデネザル王をですね、私のしもべと呼んでいます。エレミア書の27章6節にあるんですけれども、私のしもべとしてイスラエルを討つんだということを言っておられるわけなんですね。そしてその時にですよ、エレミア書の28章にありますけれども、偽預言者が横行したんです。バビロンに引かれていった人々は、あと2年のうちに帰ってくると偽予言をするんです。で、人々はそれを待ってましたとばかりですね、迎えるんですね。偽予言者ハナニアという人がいるんですけども、そのような偽予言者が横行していた。神様は、そうではない、今バビロニアと対抗するのではなくって、今なすべきことは悔い改めることなんだ、そのことを示すためにエレミアをエルサレムに残しておいたわけでしょ。それからバビロンの方にはエゼキエルを配し、ダニエルはバビロン王宮の方に送られていたわけです。そのようにして神様は人々をご自分のところに戻そうとしていたわけなんです。だから並大抵のことでは彼らは目が覚めないということで、このシンボル的な行為予言をエゼキエルを通してしようとされていたということがわかるわけなんですね。そしてそれだけではありません。エゼキエルを通して神様は語られたんです。それが5章の5節以降に 語られているんですけれども、ここで非常に特徴的なのは、主なる神がこう言われるという言葉が5回も使われているんです。人々としてはですよ、やっぱりいいニュースを聞きたいわけです。捕囚からの解放、そういう希望を持たせる予言を聞きたいわけです。エルサレムだけは大丈夫だろうと人々は思っていたはずです。なぜか、だってエルサレムには神の神殿があるんですよ。神の神殿は神様が守ってくださるだろうと。ちょうど日本でも戦争中に神風が吹いてくると。で、日本は守られるというふうに考えてましたね。その神風的なね、エルサレムは神殿があるから絶対大丈夫と期待していたはずなんですが、ところが5章の5節にですね、最近の新改訳2017年版ではですね、原文に忠実に、これがエルサレムだという言葉で始めるんですよ。あなた方が期待しているエルサレム、これがエルサレムだと言って、神様は惜しまないというふうに言うんですよ。それが5章の11節にですね、こんなふうに神様はおっしゃってます。それゆえ、主なる神は言われる。私は生きている。あなたはその忌むべきものとその憎むべきことと思って、私の聖女を汚したので、私は必ずあなたの数を減らす。次の言葉です。私の目はあなたを惜しみ見ず、また私はあなたを憐れまない。非常に厳しい言葉です。エルサレムは破壊されるんです。この5年後にエルサレム陥落が待っているわけですけれども、神様は惜しまない、憐れまない。なぜか、私の聖女を忌むべき偶像であなた方は満たし、汚したからだということを10節で言ってるんですね。そこは私の宮じゃない。偶像の宮になっている。で、続く6章と7章で神様はこの厳しい言葉の目的をはっきりと告げられます。それはこの中で6回繰り返されているフレーズがあるんです。私が主であることを知るようになる。主が誰であるかということをですね、神様は6回にわたって語るんですね。6章ではこれは山々への予言というふうに呼ばれるところなんですけれども、それは自然にも及ぶ。高い山々には多くの偶像があったわけなんです。その山々を撃つと言うんですね。それから7章では、イスラエルの終末が来ると、終わりが来る、終わりが来るということを繰り返し繰り返し7章で語っています。この終わりという言葉は、終末という意味なんですけれども、皆さんは終末というと、どんな気がしますか？すべての破滅、破局というふうな思いがしますね。でも聖書の中で、終末という言葉は、破滅、破局を意味しないんです。時代の転換を意味するんです。全く新しいものが来る。だから、それを典型的に示す、黙示録の21章は、新しい天と新しい地ということが語られますね。古い時代をなくして新しいものが来るというのがこの終末という言葉なんですけれども、7章の19節と20節にこういう言葉があります。彼らはその銀を巷に捨て、その金は悪太のようになる。主の怒りの日には金銀も彼らを救うことはできない。それらは彼らの飢えを満足させることができない。またその腹を満たすことができない。それは彼らの不義のつまずきであったからだ。金銀をいくら持っていても絶対に救わない。金銀であなた方はお腹を満たすことはできない。籠城するということはですね、物がなくなるんです。どんなにお金を持っていたって腹は満たされない。むしろそれであなた方は何を作ったかというとですね、20節、彼らはその美しい飾り物を高ぶりのために用い、またこれをもってその憎むべき偶像と忌むべきものを作った。金銀をもって神様が最も憎まれる偶像を作ったというわけなんですね。神様は本当にこのことに怒りを覚えておられたわけです。430年も神様が忍耐しておられた。エゼキエル書の6章9節と10節の言葉は非常に印象的です。 私はこのところを本当によく訳しているのは新改訳の2017年版だと思うんですね。その2017年版でお読みいたします。エゼキエル書6章9節10節ここに神様の心がよく現れていると思います。あなた方のうちで逃れた者たちは捕虜になっていった国々で私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる忌み嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるとき、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。誰が主であるかということをあなた方は知るようになると言われるんですね。神様の切々たる愛ですよ。表面的には非常に厳しい警告ですが、そこの中にあるものは神様の愛なんですね。我が民よ呼びかけている神様の愛が語られていると思います。そして神様は私がどんなに傷ついたかというふうに9節で言っておられるんですね。私はこのところを読んだときに思い合わせたのは私自身のしたことです。私の両親は私が24歳の時に離婚しました。母の生まれた年から数えてみると母はこの時58歳だったんです。その2年後父は再婚をしました。でそのことを私は母から直接聞いたんです。お父さん再婚したみたいだよ。そしたらですね、私はこう言ったんです。お父さんが再婚した人ってどんな人かな、美人だったら俺入り浸ったりしてって言ってしまったんです。そしたら母がキッとした顔をしてですね、としあき、そんなことをしたらお母さん絶対許さないからねと言われたんです。冗談冗談冗談ごめんなさいってその場はごまかしたんですけど、私は忘れられないんです。母をどんなに傷つけたことか。先週兄のことを、飛行に走った兄のことを言いましたけども、私は言葉によってですね、母を本当に傷つけたと思います。私がお腹を痛めて産んで一生懸命朝から晩まで汗を流して育てたのはお前の母は私だよ、忘れるなということをですね、お母さん絶対許さないからね、その一言に込めてると思うんですね。60歳の母そう言いました。親不幸の極みだなというふうに思いました。小学校4年の時に私はお母さん産んでくれてありがとうと口走ったそうですけれども、今度は26歳になってそんなことを言ったんですね。私がどんなに傷ついたかという神様の言葉はこのことを思い出さずにはおれませんでした。80歳の時、母は妹のところに立ち寄って、それから私のところにも来ました。そして言ったんです。創価学会何にもいいことなかった、私辞めたって言ったんですね。それで私はイエス様のことをお話しました。そしたら私もキリストを信じたいと言ったんです。80歳の時ですね。それから20年経って100歳の時、母はあの高齢者ホームにお世話になっていましたけれども、100歳記念をするということで、家族が集まりました。その時にですね、姉がほらほら年明けだよ、お母さんわかるって言ったらですね、母は歌を歌い始めたんですね。年明けは私の息子です、私を一緒に連れてってって歌ったんです。ああお袋に許されたと私は思いました。私も母に会わせることにしました。私も節回しをしてですね、わかりました、それでは少々お待ちくださいと言って歌ったんですけれども、3年後母は死なる神のもとに帰ってきました。そして今年の春、遺骨を教会の墓地に納めました。魂は天に、骨は土にお返ししました。我が民よ 私に帰れ、私は傷ついた、でも私に帰れと。死なる神は本当に切々たる思いを持ってイスラエルの人々に厳しい警告を語ったんですね。エゼキエル書の6章9節10節の御言葉を持って結びたいと思います。あなた方のうちで逃れた者たちは捕虜になっていった国々で私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる意味嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるとき、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。我が民よ、私に帰れ。主の切々たる愛の言葉を私たちもしっかりと受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、エゼキエルを通して語られたあなたの瞬間なる警告には、偶像に走りがちな私たち人間をご自分のもとに引き返らせようとなさるあなたの愛があふれています。新型コロナ禍という疫病の時にこそ、多くの人々があなたの身元に立ち返る時としてくださいますように。どうぞ私たちを用いてください。清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。